この長崎にチームを使わすことによって、さらには多くの事柄を私は開いていこうとしわ寄せます。特に天の事柄や、また今までに語られた事柄、また語られてない事柄も、さらに私は具体的に語っていこうとしわ寄せます。
この来年のこのオリンピック開催に向けて、この必要な映像制作というのを主が導いておられるので、特にこの映像に関するご奉仕に重荷のある方は、この祈りを強め、具体的な主の語りかけと、このどのような映像制作をもってまた配信していくかということを、この具体的なことを祈り求めていきなさいと主が言われます。
この人間的にできるできないの可能性ではなく、私が確かに語っているかの確認をなし、主が語られている言葉に従っていくように通しされます。その中で主の勝利が表され、主の栄光が表されていく通しされます。
さらにこの新しい年度に向けた歩み、またこの年度の終わりに向けた歩みがさらに始まっていると主は仰せます。その中でさらに注意深く私の語りかけを受けてきなさいと主は仰せます。
この主ご自身がこの全世界をこの見ておられる中で、特にこの時代の流れが大きく変化していることに、お一人お一人が気がつかなければならないと主が言われます。この大きな変化として、文字の時代から映像の時代と、この大きく変化してきていると主が言われます。主はこのようなこの時の流れを用いて、この福音伝道をなさろうとしているので、映像を使っての福音伝道というポイントをさらに推し進めていきなさいと主が言われます。
時が大きく変化してきている流れの中で、主がこのなすべき事柄というのをお一人お一人に語っておられるとおっしゃされます。さらにそれを信仰を持って推し進めていくようにとおっしゃされます。この終わりの時代の中において、主の計画は豊かに全うされていくとおっしゃされます。
それでは、再び賛美する時を持っていきたいと思います。God is working for my good。
Yes, he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he really
is. お祈りします。愛する様、主がこの場所に満ちておられることをありがとうございます。預言の言葉ありがとうございます。賛美をありがとうございます。また特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して主はご自由に語ってくださることを感謝します。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメン。どうぞお座りになってください。皆さんこんにちは。はい、こちらの方も聞こえますね。またインターネットの方も、こんにちは。最初に聖書を開きたいと思います。マルコの福音書の11章の22節から24節です。そちらの方に出ると思いますけれども、マルコの福音書11章の22節から24節を最初に開きたいと思います。お祈りします。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。 今日はこの箇所を中心に話をさせていただきたいと思います。最初に一言お祈りします。では様御言葉を通してご自由に語ってください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。最初に、外部献金の、7月東京安定教会の7月30日から8月5日までの全献金額の10分の1である14万2600円を、主に感謝を持って他のキリストの御体のために払い出したいと思います。それではお祈りします。皆さんお祈り合わせていただきたいと思います。愛聖様、あなたが東京安定教会の経済を特別に祝福してくださっていることをありがとうございます。7月30日から8月5日までの全献金額の10分の1の14万2600円をただ他のキリストの御体のために今これから捧げます。主よ、どうぞこれを通してあなたのご意向をご自由に表してください。また私たちはすべてのものが神のものであり、また私たちも神のものであることを信じています。さらに私たちも御体を思う、どうぞ主が特別に祝福してくださるようにお願いいたします。この時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。改めて皆さんこんにちは。秋元牧師が先週ですね、四国での政界の奉仕で、次の場所の高知に移動の途中でですね、サービスエアリアで滑られて、それで骨折されて今高知の方の病院に入院されているんですね。それで手術も無事終わり、そしてですね、今リハビリに入っているところです。ですので共にですね、まず最初にテモテ小林牧師に一言祈ってもらって、共にお祈りの時を持ちたいと思います。それでは最初にお願いいたします。
天の父様、主を今この時に祈る時を与えてくださり本当にありがとうございます。パール牧師が今入院されていらっしゃいますけれども、この言葉においても主を褒めたたえ、主をあなたを賛美いたします。どうぞパール牧師を主がお体を強め、今さらに回復を早め、主の恵みを豊かに表してくださいますように。病院で主をどうぞいらっしゃる時、その中によっても神のいろんな助けを与えてくださり、また示し語りかけを与え、主をどうぞパール牧師をさらに助け導いてくださいますようにお願いいたします。速やかならる回復を与え、主をどうぞあなたが助け導いてくださいますようにお願いいたします。
お願いします。愛聖様、どうぞ、秋元牧師をどうぞあなたが強めてくださり、今こうリハビリに入っているということで、座る訓練のリハビリに入っているということですけれども、その訓練の中においても主が共にいてください。また強打したという右腕の方も完全にあなたが癒しをなしてくださり、3週間で転院と言われてますけれども、どうぞ一つ一つにおいてあなたの御心が完全になり、またこのラニアで素晴らしいあなたの計画をどうぞ開いてくださるようにお願いいたします。それでは共に主の前にですね、秋元牧師のためにお祈りする時を持ちたいと思います。この場所にいる方もインターネットの方も共にお祈りを合わせていただき、お祈りしていただきたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。ぜひですね、引き続き秋元牧師またはご家族のためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。それで私もその、四国の方で秋元牧師が、滑られたっていう、その報告を受けたんですね。それで、その時ですね、ちょっとそれに関して、お祈りしてた時にちょっと ふと気づかされたことがあるので、それを話をさせていただきたいと思います。で、最初思ったのは、なんとか入院しないでも済むようにとか、そういうことを祈ってたわけですね。それで、入院されることになって手術されるようになったっていうところ時に思ったのは、最初はそうなかったらよかったのにっていうふうに祈ってたんですけれども、でもなんか秋元牧師が、教会に建てられた器ですよね。で、秋元牧師が 実は入院するたびに死の技が大きく進んでいるような感じがしてて、で一つは何かっていうと、スキーで骨折されたって話、皆さん何度も聞かれてますよね。でスキーで回し協会の時にスキーキャンプで骨折されて入院して、でその骨折を通して死の十字架クリスチャンセンターを始めるってことが示されて、また結婚のことがも示されたわけですよね。だからこの教会っていうのは秋元節の入院をもって始まったようなもんで、それからまあ3回連続の怒涛の入院って秋元節はそういうふうに言われてましたけれども、この前の入院の時何が開かれたか皆さん覚えてますかね。教会の名前が変わったんです。30年代主の十字架クリスチャンセンターって名前だったのが、主の十字架ではなくて、ちょっとあんまりちゃんと言えなくて TLEA です、 The Light of Eternal Agape っていうね、そういう新しい名前を神様が与えてくださったわけなんですね。 ですからどうなのかというと、秋元牧師は入院するたびに何かこう神の技が教会の中に始まっているので、だから今回の入院を通しても何か一つの節目となって新たなる神様の働きが始まっていくんじゃないかってこう期待してるんですね。もちろん早く一刻も早く退院して、あとまあ転院したら転院して、それからこう癒されてこちらの方に戻って、またなんかこうね、やっぱり思いますよね、皆さん秋元牧師がこう歩き回ってですね、こうやって説教されるのやっぱり見たいですよね。こう歩き回って力強く説教する、あれを私たちはやはり見たいわけなので、早く癒されて戻ってきていただきたいと祈りますけれども、だけれどもこの中で神様が入院を許されたわけですね。そして入院のたびに何か神の技が教会に大きく起きているので、この中で神様きっと何かなそうとされているということで、神様に期待してですね、全ては神様は益にしてくださるって聖書にありますけれども、きっと何かしてくださるということをですね期待して、ぜひですね皆さんもお祈りしていただきたいと思います。それからですね、先日の白馬キャンプの時に、カンボジアの子どもたちが来られましたね。本当に、ルツ前田さんと、このことを主に感謝したい。確かにそのどなたかも言われてましたけども、彼らの姿を見るだけでなんかこう癒されたりとか祝福されるっていうところがあって、で私、こう白馬キャンプにも来られて、それでこういろんな奉仕をされたりとか、ただ普通に過ごしているだけでも本当に神様はなんと彼らを愛しているのかなっていうのがこう伝わってきてですね、本当にこうなんか、神様が送ってくださった、彼らの信仰に応答してですね送ってくださったのは本当に素晴らしい祝福だなと思います。でルツ前田さんが明かしされてましたけれども、カンボジアの孤児院がアンテオ家のオンラインの教会となって、それからガラッと変わったってことをおっしゃった。だから本当に教会の持ってる祝福と恵みが土台として、本当にそのカンボジアの孤児院において、またそのいろんな奉仕とか働きも始まってますけど、本当に表されてるなっていうのをですね本当に思いました。本当にそのことも主に感謝したいと思います。それでですね、最初にですね、心ゴスペルが今週いよいよありますので、そちらの方の映像を見ていただきたいと思います。いよいよ今週ですので、この今回癒しっていうテーマがありますし、どういう形かってちょっと楽しみな面があります。それとともに 万のコンサートに向けて神様を導いているので、まあ、その神様のどういう見てが次はあるのかなって、今回はあるのかなっていうのはすごく楽しみですので、まあ、ぜひですね、いろんな方を誘い合わせて参加していただきたいと思います。それでは、イスラエルチームの映像の方をお願いします。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか、誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま、30年の月日が過ぎました。教会では、ヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームは、チェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえば、マレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。市の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら、彼女はこの時、その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。どうしてって、あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にパウロ・アキモト牧師とまたね、他の方々もいらして、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし、順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ・アキモト牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と、私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし、10月31日金曜日の皆さんとのランチはお互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具、レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。うそ、どうしてこういうことがあったのか。でも、 全てのことを生きとしてくださるので、もうてって感謝しました。本当に
厳かな雰囲気の中、食事会は1時間半も経れました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後に、レオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ秋元牧師は、神様に祈り、聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。すると、ここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従うこれのみですと、そしたらですね、その瞬間レオン牧師が、頭をですね、右に左に、強く振られたんですね。冷や汗がドーッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。レオン牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなって悲しい、思いがしました。レオン牧師が、こう頭をこう抱えてですね、一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だった、はぁとですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手に喋ってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕も、とても祝福されたものになったのです。
さらに、ロシア系ユダヤ人に送る働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時、榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、まあ、ユダヤ人の方との関わりっていうのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなっていうのがちょっと分からなかったんです。
今回、レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
マジョリティオワスカンフロンFormer Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tell prophetically that will come time I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 28, 29 years ago all this process started.And more than 1 million Russian-speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language.But inside of messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからも さらに進展発展していくのです。
イスラエルチームが、今年10月28日から、11月9日にあります。それで今映像に出てきたレオン牧師の教会の方でもまた、秋元牧師が奉仕されて、また、レオン牧師はこちらの方の集会にも参加されるということになってます。で、本当に主が語られたこと側が成就するというのは素晴らしいなと思います。例えば予言だったんですけれども、ヨーロッパ伝道は旧東ヨーロッパから始まるっていう言葉があって、それで実際、今日も来られてますけれども、ドレスデンから吉住さん夫妻来られてますし、あとチェコとかポーランドとかウクライナとかスロバキアとか、本当に旧東ヨーロッパって言われたところの働きがまず始まって、それで西ヨーロッパの方に移っていくっていう、最初語られた時はよく分からなかったんですけども、それこそ20年とか30年経っていくところで、本当に神様が語られたことが本当にそのようになっていくんだなっていうのを思いました。で、この、東京安定教会に与えられている最終的な使命は第一サイドユダヤ人伝道なんですけど、特に、旧、ロシア系ユダヤ人っていう関わりっていうのが重要だってことを語られたんですけども、主が語られた通りにこれを開いてくださったことを主に感謝したいと思います。開いただけでなくて、まだこう進展して、先週レオン牧師の教会のミハイルさんという方が来られてですね、礼拝第二礼拝から4の東京カリスマまでずっと出てましたけれども、そういう形で行き来も始まってますので、さらに神様がそれを進めていくと思います。また、イスラエルチームはどなたでも参加できますので、ぜひ参加していただきたいと思います。それでは、1分動画の方お願いします。
皆さんこんにちは。今日は7つのラッパ1です。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。新しい災難が始まるのです。第1のラッパでは血の混じった雹と火が現れ地上に投げられたとありますが、これは象徴的な表現でしょう。焼けるという表現が枯れるということを思わせられるので、大きな化学物質による災害か細菌による災害が起こると思われます。その結果、世界全体で3分の1の木々が焼け、弱い草などは全滅することになります。第2のラッパでは火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれ、海が血になったとあるので、海が赤くなると思われます。この災害で魚の3分の1が死に、何らかの理由で船の3分の1も壊されます。工場から化学物質が流れ出し、川や海などが赤くなり魚が死んだということが現代でも起こっていますが、それに類したことが起こると思われます。第3のラッパで出てくる星の名はニガヨモギとあります。かつてチェルノブイリで原発事故が起こり、それ以来この事故が原発事故の象徴となりました。このチェルノブイリはウクライナ語でニガヨモギという意味です。これは偶然と思えません。また黙示録8章10節に水源に落ちたとありますが、福島原発問題では放射能汚染水が問題となっており、水のために多くの人が死んだという箇所を思わせます。ここでの災いは放射能問題である可能性が大きいと思われます。第4のラッパでは3分の1は暗くなるとあります。これは大規模な火山爆発とか何らかの理由で太陽の光が3分の1遮断されることが起こると思われます。この後わしがあと3つの災いが来ると大声で言っているので、この後の3つの災いは前の4つの災いよりも大きな意味合いを持っています。それではまた。
7つのラッパっていうのは黙示録に書かれてる7つの災害なわけなんですけれども、それで、長崎チームっていうのが9月に使わされるようになりました。3つほど出るってことで、モーセ・デニス・ 牧師、ジョセフ・マイダ牧師、ヨハネ・秋元牧師、3人がリーダーってことで、副リーダーってことで、まあ、長崎に行くっていうことですね。それで、まあ、課題があって、それは、東京安定教会のホームページに殉教者とか殉教に関わる感動的な話、アニメからっていう、そういうところが10本載ってるんですね。でそれを、必ず、見ることっていうことと、あとその黙示録を1回読むようにっていう課題があるの で、まあ、それでそういうチームが出ますので、まあ、特に終わりの時代のことをいろいろこう思わせることがいろんな形で起きているわけですね。ですのでその中で、こう黙示録を読み、そして、まあ、長崎に行くっていうことから、26世紀の後をたどって、まあ、行くと思うんですけども、そのことにおける特別な意味合いがあるとともに、それは行く人だけじゃなくて、まあ教会全体にとっても非常に大きな祝福なので、行く、まあ、私もなんか個人的にはなんかその後また行ってみたいなとか思ったりしてるんですけど、まあ、1500キロっていうことなんで、ちょっと運転する自信はないんですけど、まあ、本当その後をたどることの祝福と恵みっていうのはすごくあると思うんですね。私教会に来始めて、東京安定教会に来たのが一番最初なんですけども、で来た時ですね、私に対しての、まあ、予言があったんですね。それは何かっていうと、久保田兄弟は日本で、クリスチャンが触れた場所にこう行って、まあ、そのことを触れることによって深い慰めを受けるっていう予言だったんですね。で私はそれを聞いた時に、もちろん予言は吟味しないといけないんで、そんなもんかなとか思ったりしてたんですね。そこが、まあ、長崎に派遣されるってことになって、でその前に京都からずっと長崎に向かっていろんな26世紀の場所を一人でですね、こう辿っていっている中で、あ、400年前にこんなクリスチャンがいたんだってことを知ることで、本当になんか本当にこうなんか深い慰めを受けてるんですね。まあ、今も受け続けてるわけなんですけども、ですので、まあ、その行く人もまた行かない人もですね、やはりその20あなた方の歩みは26世紀のようになるという言葉もあるので、まあ、その彼らの歩みっていうのを知っていくっていう事柄、その事柄の意味合いっていうのは私はすごく重要だと思いますので、また黙示録を読み込むと同時ですね、まあ、そういうことを思っています。それではですね、聖書を開きたいと思います。マルコの福音書の11章の22節から24節です。マルコの福音書の11章の22節から24節を、拝読させていただきます。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと、っていう箇所なんですね。それで、今回こう恵みによって白馬キャンプに、プレキャンプからですね、妻と一緒に参加させていただく、全部データの本当にこう夫婦で全部データの本当に久しぶりか、もう10年ぶりか、それぐらいかもしれないんですけども、本当にすごいこう祝福を受けました。でその中で特にですね、今日はこの話を導かれてるんですけども、告白っていうことについて、特にですね、初日だったと思うんですけども、秋元牧師が、私は神様に愛されていますっていうのを10回、それから、私は誰よりも神は私を誰よりも愛していますと10回ほどこう告白されたんですね。それがすごく印象に残っていて、でそれがすごく印象に残っているんですね。でそれで、神様は私たちを愛しておられるわけなんですけれども、それはもちろん十字架においてイエス様は命を捨ててくださった、その愛が十字架において表されているわけですよね。だから本当にこんな愛を見たことは、とてつもない愛は見たことないという愛でもって愛してくださっているし、そのイエス様が3日目によみがえって今も生きて私たちを愛してくださっているんですけれども、その愛されているっていうその実感っ があるかどうかってことですね。皆さん子供の時も、まあ、今子供の人もいるかもしれないですけど、やっぱり子供時代ですね、親に愛されてるなってこう実感を持った人もいれば、あんまりそういう実感を持たないでですね、過ごしてきた人もいるかもしれませんね。でそれでやっぱりこうその親は親になって分かったんですけど、うちは男の子2人ですけども、やっぱりまあ愛してるわけなんですね。愛してるんだけれども、子供がその愛されている実感を持ってるかどうかは、まあ、聞いたことないんですけどまあそうまた別問題だと思うんですね。でそれは肉の親なんですけれども、神様は私たちを 100% 愛してくださってるわけなんですけれども、 100% って言っていいのか 120% か、もうとてつもない愛してくださってるんですけれども、でも私たちの方サイドとしては神様に愛されてるってことを実感を持ってない場合があると思うんですね。例えば私はクリスチャンになったのは約30年前にエルサレムに行ったとき、一人で行ったときに突然神がいるってことが分かって救われたんですね。なんでそういうで、それから教会に通い始めて、でその時に私は神様っていける神様だっていうのはすごく最初からなんかすごくワクワクするところがあって、生ける誠の神様に仕えるようになったのですとかね、第一テサロニケの一章とかあるんですけども、そういう言葉ってすごく嬉しいんですね。だけれども十字架の愛っていうのがよく分かんなかった時があって、イエス様に愛されてるって言っても2000年前のイエス様の十字架のその犠牲がなぜ今の私、それが私を愛していることにつながるかっていうのはよく分かんなかったんですけども、まあそれがこうイエス様の愛が分かるきっかけになったのが2つの映画を見たことですね。1つはパッションという映画、パッションって見た人どのくらいいます？パッション、ジム・カビーゼという人がパッションの役をされたんですけども、そのパッションの中で特にすごい残酷だっていう評価があったんですね。特に鞭打たれてですね、こうその鞭打たれてその返す時にイエス様の肉片がバーンと飛び散ったりとかですね、もう本当に見てられなくて、それ私たち多分名古屋にいたんですね。それで子どもたち小さかったんで、子どもたちも小さかったり連れて行ったらもうみんなこう顔を隠してですいましたけれども、本当に残酷だったんです。鞭打たれたんです。本当に鞭打たれて、で罵られ、あざけられ、罵倒されてですね、でも私はその時にちょっと分かってきたんですね。イエス様は私を愛して十字架を耐えてください、鞭を耐えてくださって、最後には釘付けになってですね、十字架にかかって死んでくださったっていうのを、その鞭打ちとあと釘付けとかところを通してですね、あ、私を愛してあれを耐えてくださったんだっていうのが、なんかこう初めてこう私のうちに入ってきて、あ、私そんなに愛されてたんだっていうことが気づいてきたんですね。でもう一つはナルニガ国語物語の1で、アスランと、白い魔女とアスランかな、まあ、とにかく最初のライオンと白い魔女か、それを見たことがある人どのくらいいます？はい。でそれはですね、作者がクリスチャンなんですね。それでアスランっていうライオンが出てくるんですけども、それはイエス・キリストを指しているわけです。それでどうなのかというと、ペペンシの4兄弟っていうのがいたんですけども、エドモンドっていう3番目だと思うんですけど、裏切っちゃうんですよ。で白い魔女の方の手なこうなびいてしまったんですね。それでどうなのかっていうと、アスランが王の王であるにもかかわらず、そのエドモンドのためにですね、どうなったかっていうと、石舞台っていうところに行って、そこでですね、ふさふさの毛だったんですけど、ライオンなんですけど、全部毛をむしられてですね、で長老されて、あざけで戦えて、そして最後殺されてしまうんですね。であれはイエス・キリストを描きたかったんで、あの場面を入れたってことなんですけど、私はそれを見た時に、ああイエス様って、私のために何の罪もないイエス様が身代わりになって十字架にかかって罵られ、あざけられ、そして殺されたっていうか、そのことを見た時ですね、私そこまで愛されてたんだってことに、こうさらにこう 開かれていったんですね。それでだんだんと、あ、自分は神様に愛されているという実感が少しずつこう湧いてきているわけなんですね。それで今日の聖書の箇所はどういうところかというと、聖書の原則があるんですね。で、何かっていうとこう書いています。23節、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って行ってと言ってます。で、山にですね、海に入れって言うわけですね。で、それでその通りになると信じるならその通りになると、そういうことなんですね。ただこれはですね、どうなのかっていうと、もう一つの聖書箇所と合わせないといけないんですね。第一ヨハネの5章の14から15、ちょっと開いてもらっていいですか。はい、すぐ出ますね。何事でも神の御心にかなう願い、御心にかなう願い、だから御心だったらってことです。じゃあそしたらその願いを聞いてくださること、それこそ神に対する私たちの確信です。で、次15節、はい、私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったことはその既に叶えられたと知るので、だから御心だっていう言葉がはっきり分かると、言えば山が海に動くってことです。そのことを言ってるわけですね。聖書の原則です。だから御心だっていう確認が必要です。御心だったら言ってって書いてます。ここで言うんです、告白するんです。そうすると山があったとしても、その山が海に動くのが御心だったら、その山に向かってですね、動いて海に入れって言ったらですね、そしたら言えば山は海に入るんですっていうことを言ってるわけなんですね。ってことです。それでどうなのかっていうと、白馬キャンプで秋元牧師が神は私を愛されていますっていうこと、神は私を愛されていますってことを10回言われましたけれども、神様が私たちを愛しているっていうのは聖書に書かれてますし、もちろん御心なわけですね。そうすると御心だったらば、言えばその通りな、だから神様に愛されてるって実感がもしあまりないという、弱いという人でもあっても、私は神様に愛されていますっていうのは御心ですから、まあ白馬では10回言いましたけども、私は神様に愛されていますっていうことを言えば、そしたらどうなるかっていうと、その通りは私は本当に神様に愛されているっていうことがもっと分かるようになるってことを言ってるわけなんです。だからなんか今回も四国の方でも、神は私を愛しておられますと秋元牧師は、まあ、10回告白されたっていうことを、まあ、ブログの方を見ましたけれども、だからいろんな告白があると思います、ね、いろんな告白があると思うんですけれども、その告白の中でもう最重要の一つは、神は私を愛していますっていうことは、告白はものすごく大切だと思います。で、神はあなたを愛しております、神は私を愛しています、そこはものすごく大切だと思うんですね。で、1年前なんですけれども、まあ、中部の方である兄弟がですね、昇天されたんですね。まあ、ちょうど1年ぐらいになります。で、6月ぐらいに検査に行った時に、がんで全身転移してて、もう生きているのがおかしいぐらいだってことで、まあ、2ヶ月ぐらい、まあ、それからいろんな奇跡があって癒しもあったんですけども、まあ、昇天されたわけなんですけれども、イエス様を信じて、まあ、天に帰っていったんですけども、でもその人の証しを私は聞いたんですね。まあ、私個人的には知ってる方なんですけど、でその方はこう言ってたそうです。で、そのがんが分かってからもね、言ってたのは、俺は神様に誰よりも愛されてる、俺は神様に誰よりも愛されてる、俺は皆に愛されてるっていう言葉を口癖のように、俺は神様に愛されてる、俺は神様に愛されてる、俺は神様に愛されてるっていう言葉をずっと言い続けてたそうです。だから主治医の先生も、本当に何々さん、本当にあなたは神様を愛しておられるんですね、本当に神様っておられるんですねっていうことを言ったそうです。で、それで私はなんかその話を聞きまして、本当に、まあ、その方がですね、 私は神様に愛されているという言葉を本当にこうずっと言い続けたわけですね。しかもがんでですね、もう余命あとっていうような状況の中で、私は神様に愛されていますっていうことを言い続けた中で、本当にこう、まあ、外から見てるんですけども、本当にその方の、まあ、地上での、まあ、生涯っていうのは本当になんか幸せだったなっていうのを本当にすごくこう感じてるんですね。なぜ感じてるかっていうと、その方はいろいろ出張でいろんな地方とか行かれてることが多かったんで、まあ、お子さんたちと一緒に過ごすことはできなかったってことだったんですけど、でも最後の2ヶ月間はもう病室にもこう布団も入れて、もう24時間一緒にずっと過ごすことができた。でそれがその方が本当に願ってたことだったそうなんですね。招待された方、まあ、そのお父さんがですね、願ってたことだったそうです。だから本当に、まあ、その方はずっと告白してたのは、俺は神様に愛されてるって告白をしてたわけですけれども、まさにその通りに神様に愛されてることが本人も体験したし、周りの人たちも本当に愛されてたんだなっていうのを体験したと思うんですね。私もその話を聞いて、本当にその方は本当に神様に愛されてるんだなっていうのをすごく思いました。でそれはその方だけが特別なんではありません。誰だって神様に愛されてるわけです。じゃあどこが違ったのかっていうと、その方はまあね、マイナス的な、人間的には厳しい状況ではないでしょうか。でその中においても、俺は誰よりも神様に愛されてる、俺は誰よりも神様に愛されてる、俺は誰よりも神様に愛されてるということをずっと告白し続けていったわけです。そして告白することは何かっていうと、気休めではありません。目に見える状況において、私たちは具体的に体験的にも本当に神様に愛されていることを私たちは具体的に体験することができるっていうのが今日の御言葉です。なぜならば、御心ならば言えば山は海に動くってことです。だから御心ですよ。神様に愛されていることは御心ですよね。それとともにエペソの方に書いてますよね。神様の広さ、長さ、深さ、高さを知ることができますようにってあるように、私たちがもっと神様の愛を知るってことを体験することは明らかに主の御心です。だから御心ならば私は神様に愛されていると、あんまりそう思えなかったとしてもね、でもそれを言い続けているときですね、どうなのかって、本当に自分は神様に愛されているということがもっと体験することができるようになるということです。で神様に愛されているということを深く体験するということはものすごく大切です。なぜそうなのかっていうと、ロマ書の方に書いてますね、8章にも、ね、いろんな苦難とか困難とか試練とかね、死とかいろんなのはあるかもしれないけれども、神の愛があれば関係ない、もうそれはもう関係ないってことをはっきりと言ってますね。神の愛があれば引き離すことはできないって書いてます。それぐらい神様に愛されてるってことを私たちが実感としてですね、説得ではなくて本当にそうだってことをもっともっと知っていくことは、まあ明らかに神様の御心です。そしてですね、その神様に愛されてるってことが分かってくると、いつの間にか神様の愛を伝える人間にも変わっていくと思うんですね。そしたらいつの間にか福音を伝えているようになると思います。ですので私はこうその方がですね、本当に俺は誰よりも神様に愛されているっていうのをずっと言い続けたことを通しての告白の実を、あ、本当に刈り取ってる、まあ、本人も見てるし周りもそれを体験したと思います。それは聖書に書かれている通りの御心ならば言って、そしてそうすればその通りになるっていうことを具体的に体験していくことだと思います。私たちももっと深く神の愛を体験していきたいと思います。愛聖様、特に告白ということで、私は神様に愛されていますというその告白を今教会の中で繰り返し語られてますけれども、どうぞ私たちがさらにこうこの神様に愛されているということを告白することを通して、もっと深くあなたの愛を知り、もっと深くあなたの愛を体験していくことができるように、どうぞ助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それではですね、短く癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があればこう聞かれないことがありますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。 それでは共にお祈りの時を持ちたいと思います。愛する様、あなたが癒し主であることを感謝します。主がこう私たちを病んでいるところをすべてご存知で、今増えてくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞ、主が増えてください。癒しをなし、 歯の奥が痛い方に見えずる、今癒されよ、癒されよ。胃がもたれている方、イエスキリストの胃のもたれに見えず癒されよ。腰痛に見えず癒されよ、腹痛に見えず癒されよ。愛する様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。お立ちになってください。ハレルヤを賛美したいと思います。仰ぎ願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。どうぞ、お世話になってください。それでは、お知らせの時を持ちたいと思います。週報の方をご覧になっていただきたいと思います。1、パウロ秋元牧師が四国政界で移動中に頸部骨折され手術が行われました。リハビリを含めて3週間ほどで転移となります。お祈りください。ぜひお祈りしていただきたいと思います。8月15日、今週ですね、心ゴスペルがありますので、ぜひですね、お誘い合わせお越しください。3番目、長崎チームが出ますので、導きを感じた人は参加していただきたいと思います。4番目、被災チームが10月28日、11月9日出ます。5番目、デニシ・ダミデ兄弟、カンボジアのチャン兄弟、ノエ兄弟が洗礼式を先週の日曜日受けました。おめでとうございます。リバイバルナイトが今週、土曜日あります。風の響き7週、早めに応募ということを言われてますので、よろしくお願いいたします。感謝の戦士祈祷会があります。礼拝後にいろんなクラスがあります。はい、
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣にはどの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は35番の方は税込み173,800円、36番から40番の方々は税込み178,800円になります。それ以降の方々は今後の空席の推移を見てからになるそうです。現地ツアー代は一番高い時で1人2235ドルですが、人数によって変わります。今回よりこの現地ツアー代も飛行機代の振込先であるフレックスインターナショナルの銀行口座へ日本円で振り込んでいただくことになりました。ただしガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして1人132ドルは現地でドル現金で徴収いたします。チームの詳細は聖書から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。教会会計からです。7月の会計報告を受付に置いております。どうぞお持ちください。雲の間にある二次出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の9月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。長崎派遣、僕も行きたい。お知らせは以上です。
はい、
東京アンティオケ教会の皆さん、
以上で
インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。